地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は二戸市議会主催の意見交換会についてお伝えします。この意見交換会は二戸市議会議員の皆さんが二戸市内各地区を回って住民の方々に市議会報告を行い、その後意見交換の場を開くというものです。たびたびこの番組でも取り上げていますが、今回は3月16日に開催した舞沢会場の様子をお聞きいただきます。なお放送の都合上一部抜粋の形でお送りします。
4番の意見交換会というところであります。先ほどもたくさんの意見いただきましたありがとうございます。ここが最後のメインである意見交換会になっておりますので、皆様の方から何でもよろしいんで
意見もらっていいですか。
ちょっと聞いていいですか。
はい、
意見交換の雑談ってあれなんですが、議会報告の要領を見ると3月と9月の定例後2回以上行うという中で要領に書いてあるんですけれども、その今今回7回やってるとで、今回この世帯数の少ない前澤の方でわざわざこういうふうな意見交換会っていうか、その報告会をやっていただくときにやっていただいたんですが、それのこの場所の選定運用はどこで、決めてここやっていただいてるか、できればもう少し所帯数が多いところでやりたいのかっていうのはない、
うちの世帯数の多いところっていうのもあるんですが、今回は中間の場所っていう意味で二世帯地区と前沢地区と下前地区というところで3か所で、じゃあどこがいいかということで、当然人口数で言えば二世帯のところだったんですが、やはり真ん中の拠点ということでここを選んで、それが答えです。
なかなかこういう機会にないんですけど、
その通りだと思うんで、議会議員の先生方にというのは今まではこう例えばブラグ地域の困りごと陳情的なご同心に届けるとか、あるいは当然市の予算とかそういうチェックっていうのももちろんだとは思うんですけども、これだけ再三出てるように人が減ってる、議員も減らさなきゃないっていうふうな中で、こういう場を設けていただくのは本当にありがたいですし、地域に例えば前沢の方にはもう今議員もいないわけですし、そういうふうに考えると地域オラがブラグの代表っていう考え方ばっかりではなくて、やはりこう市全体のをこう俯瞰して、取り組むプレイヤーというんですかね、場合によってはこうコーディネート的なことをする、さっき細川さん言ったようにここら辺も十文字とか神奈川とかも、一緒にやらなきゃないみたいなところも出てきたりとか、とはいえ自治会単位町内会単位はそれぞれこうあったりするわけで、そういったところのこうどんどん今地域のコミュニティが衰退してきてますって、そういったところをこうなんとかこう何でも役所でやっていけろっていうふうには言わないので、そこをやっぱり地域がこう盛り上がってやっていこうっていうようなことをこう支援するような、まさに公助共助っていうような、そして自助っていうような部分をこうコーディネートしてくれるような取り組みを期待してしたいなというふうに思ってます。
沼井前総理事務会ですか、人口減少問題についてとか、
人口減少問題についてとか、
急に降ったの
流れが持ってない分
離してられてない
あの、まあ、前総務の常任委員長やってました沼井と申します。人口減少問題ってあの今議長ももうされましたし、皆さんも思われてる通り大変厳しい状況だっていうのはもう数年前からもう分かってた状態で、あの同僚議員の方も市長に対しましてこの問題をどういうふうに解決していくんだっていうのをずっと切磋琢磨しながらやってきました。でこういう答え方は良くないんですけども、あの答えがなかなかないですし、で特効薬もないっていうのが現実で、じゃあいかにこの先ほど議長も申された通り人口減少のその角度を緩やかにするかっていうところが今現状では精一杯で、言った通りにあの未婚の若い方がいかにこの二戸市にとどまってくれるか、もしくは戻ってきてくれるかっていう方に注力していかないといけないんだろうな。でそのためにはやっぱり二戸市の魅力を高めてここに帰っていきたいっていう若者たちをやっぱいかにこう育てていくか、でそのちょっとの役割を担っているのが自分たちだと思ってて、で紹介した学生との意見交換会っていうのを私たち総務常任会の時にスタートさせたっていうのがあります。でいかに今の子どもたちがどういう考えを持ってるかっていうのをまず私たちは知らなきゃいけない、ね、そこをスタートにして意見交換したんですけれども、やっぱり基本的に上の学業を収めようとするとどうしても二戸市を一旦離れなければいけないっていうのがこの二戸市の現状なので、その中でじゃあいかに帰ってきてもらえるためには何があったらいいんですかっていうのを率直に聞きました。で情報をどっから得てるんですかっていうのも率直に聞きました。やっぱり自分たちとは違って今はネットの時代ですし、情報がいっぱい個人で取れますのでそっちにまず飛びついてしまう、まあ、中にはあの私もそうなんですけども、まあ、家の事情で帰ってくるとか、まあ、あとすごい街の喧騒、私もすごい人混み嫌いなんでそういうどこにいるのちょっと嫌だなと思うと田舎の方に来る、でそういう方をどれだけ拾えるかだと思うんですよ。で今市長が変わったタイミングでどういうその人口減少対策を打っていくのかっていうのは私たちも見ていかなきゃいけないですし、一緒にこう頑張らなきゃいけない、努力をしなきゃいけないと思ってますので、まあ、取り留めのないちょっと話で、これをやったらいいっていうふうなのはなかなか申せないんですけれども、議員一人一人が血を絞って、ああでもないこうでもないって言いながらやっていけば必ず何かの答えは見えてくると私信じてますので、これからもあの皆さんあのご理解いただければと思っております。すいません取り留めのない話で申し訳ないですけども、よろしくお願いいたします。
これはあのどっかの自治体ちょっと前の話なんだ、あのさっき沼井さんが言ったように、ね、これが正解でこれやれば増えるんだって分かってるんだったらみんな僕やってるわけですあのどっかの自治体だけでやったのはそのいわゆる町内会とか自治あの部落単位でいわゆる移住者とかそういう人を獲得した自治体とか町内会に市の方から補助金みたいな、補助金ではあのお祝いというかまあそういうあのを出すみたいな、それが成功したかどうかは分からないですけど、まあ、そういうような取り組みをしているところもあったというふうには聞いてますね。まあ一人の中で、ま、全くよそ者というかをこう獲得するっていう、なかなか伝えて帰ってこないわけですし、あと、まあ、あの私がどうやらその移住定住とかのイベントなんかにも出させてもらってるんですけど、で、まあ、去年はね、それこそあの議員のも見に来ていただきましたったけども、あと移住の関係でいくと、まあ、やっぱりその全国規模のイベントになると っぱ東北ってやっぱ東北するものはやっぱり弱いんですよね。やっぱり一番人気があるのっていうのは長野とかああいったところ、例えば関東圏に近いところ、失敗してもまだ戻ってこれるで、次がやっぱり今度は南に行くわけですよ、ね、南に行って、あの九州で沖縄とか四国とか行って、で次にじゃあ北にって言った時に東北飛び越えて北海道に行くわけですよねってなると、もう最後東北っていうやっぱり人気の部分ではやっぱり、うん、っていうふうに考えた時に、二戸だけとか二戸市なんとかって言っても全然どこですかっていうふうに言われるあれですし、でなれば去年からやったのはやっぱり4市町村、で、合同で出ましょうとか、うん、そういうような少しでもこうスケールメリット的なものを生かして、ちょっと PR していきましょうとか、まあ、そういったところはこう県なんかともお話をしながら取り組みはしているところだったので、
ここの4つの町村というのはどっちかで言えば自然災害が全国的にメ
リットがあるんです
けども、メリットがあるわけです
ね。やっぱり二戸市はそのリーダー的にっていうんですかね、どうしてもやっぱり市民町民村民っていうふうになって、それぞれまあそれはしょうがないんですけども、住んでる我々からするとあまりそんなの関係なかったりするので、うん、その辺をこうなんとかうまく連携してやっていければいいなっていうふうには思います、ね。
さっき、まあ、産業技術短期大学校を県北に誘致って、まあ、話でだったん で、まあ、実は今うちの息子も帰ってるんで、まあ、実は矢幅と三沢にキャンパスがあって、で矢幅の方はメカトロ技術か電子技術か建築か産業デザイン情報かっていうので一応定員100名なんですよ。でまあそれだけ聞くと、例えばじゃあそれ同じものここに来たらなんとなくメカトロ度が電子度が情報入るんじゃないかなっていうふうには思うんだけども、ただまあ藤原市長の時はいやそれやったって結局奪い合いになるべと、でやっぱりメカトロってじゃあどういうのやるとっていうと、まあ要はパソコン使って機械動かしたりって、意外とここが転移割りしたりとかってやっぱりそのばらつきがあって、一番のやっぱり情報が今その人数的には倍率が高いっていうところです。だから今にあったところなんです。ところがこの産業技術短期大学校っていうのは実は職業訓練校のくくりになって、岩手県独特のものなんです。そうするとここに入って学費などはまあある程度安いんだけども、奨学金を受けるときに要は文科省大学短大のやつは受けれないとかって、まあいろんなそういうこともあるんで、なかなかここも簡単にまあいかないなって、やっぱり藤原市長はその何のかを誘致するのか先に決めないとダメだっていうところが多分今からのこう詰めになるのかで、実は産業デザイン化っていうのはすごく幅広くて、例えば器に漆塗ったりもやってるんです。だとしたら漆の里なんだもん、書き手もできるから、まあ、そういうのやったらいいんじゃないかっていうのが多分今からの話し合いになると思います。で矢幅の方は生産技術か電気、あと建築設備か、ここはもう62点なのにもすでに転移割れしてるっていう。なのでそうなると今の上げ人はじゃあその体を使って要は電気か、例えばいや三沢の電気かっていうのは本当に電気工事とかやるっていうところにはあんまりこう進みたくないなっていうふうなことがあるみたいなんで、このなかなかその何のかを持ってきて学校をしたらいいかっていうのがやっぱり一番の課題みたいで、ここはやっぱり今後まあ今の主張も進んでいるっていうふうなことなので、まあどういう展開になるかっていうところですね。まあ詐欺団あれなんですけど、あと祭りについてなんですが、実は二戸いわゆる二戸祭りもやっぱり子どもがいないっていうのは一緒 で募集はかけてます。二戸市でかけてますけども、なかなかじゃあどっかの地域から参加しますのはない。本当に 市内の中で、まあ、もともとうちでも一人で入れてるのは蒲田地区なんだけども、まあ、今までお祭り同好会市のあれでだけどもなくなったので、じゃあどっかって時に、まあ、順番に来て宇治でじゃ あの一番最初に連絡来たので、いやあの受け入れますっていうふうなこととか、まあ、募集はかけてもなかなか来ないなっていうふうなところがあります。あとまあ備品とか何とかに関しては、あの町づくりの補助金使ってるうちも、あの太鼓の皮、大太鼓の皮咲いた時に修理したりとか、あとは出汁の膜、こうやるのをやったりとかしてるんで、まあそういう点では予算はやるんですけど、肝心な子どもに関してはなかなかどこも頭が痛いところですね。うちの長峰博給区でやってもやっぱりまあもう大学5、6年で5人が何人ぐらいしかいなくて、やはり同じように次の6年生が卒業するともう人がすぐなくなるっていうのが有名で、さあどうしましょうっていうところ
なので、地域のお祭りの、まあ、今太鼓の皮の張り替えを打って、それは地域でもの太鼓のあれにも補助金の申請って申請すれば出る可能性
は、その使い道がこう幅広いのがあるんです。でそれにあの要はプレゼンもし、まあ、今
いらない10万円
の、うん、がそういうのが、まあ、だから俺たちがもらった時とはだいぶあの変わってるんで、その辺はあの相談する。
二戸市の 3つの神社のあの祭り以外も、まあ、地域も結構祭り以外にもあるじゃないですか。でそこのところの方にもそういうふうな要望があれば、その内容によっては太鼓のその補修分からの張り替え云々とか、そういうの
あれは
出る可能性はあるの？
あの地域単位なんで、
あ地域単位、
あの例えば、まあ、宇治ではあれば九区長峰九区町内会であの申し出る、でその内容でまあ、地域のお祭りにっていう内容でいくので、特にあのお祭りに対しての補助金っていうことではなくて、
町内会の活動補助金だっていう
んです か。
町内会の活動補助金は上限3万5000円で、町内っていうのは地域の元気づくり交付金ってやつで、前々年度までは30万円が上限だったんですけど、今年度からは10万円の上限に変わって、でもっとなんていうの、安くなってるんですけど、もっと上限80万円の枠の補助金もあります、うん、あの建造物が関わる部分の感じのやつはそれはあるんですけど、今はちょっとハードルが下がって使いやすくなってちょっと枠も下がってるんですけども、今のおっしゃった太鼓の革を張り替えるとかっていうのであれば、その10万円のやつとかで全然大太鼓の革の張り替えとかはできます。
それは事後の申請でもいいわ。
いや
前もって、いや壊れたら、うん、壊れてからっていうことなんだ。
あ、まあ、
建て替えしてうぬっていうのはどうなの？自治会の方で、自治会の方で建て替え。
建て替えはあれできない。
できない
じゃん。だから例えば5月4日の
壊れたままに
するってことだ。あのね、太鼓台で破けましたって言ったら次の年度
は、
ね、うん、4月の年度が変わった時点で太鼓の張り替えをしますって言ってで申請して。で張り替えて、であの結果報告というか、あの、うん、報告書を出して、あの受給するっていう形で、
まあ、まあとはそうですね、まあそれを見越してこれそろそろやべえなっていうのでとか、まあいろいろやり方はあるので、それはあの
スピードがね、1年後だと思います。
一つでいいですか。
はい、どうぞ。
あの支援の要望ですけど、
はい、
ここにあの支援住宅があります、
うん、
この横山の下に、
はい
はい、ところがその更地がですね、その管理、市の方の更地の管理、草は暴動、うん、3年たれば木が入るか、はい、そういう状況です、
は
あ、でそれで市の管理はいいのかと、はあ、いうことなんですけど、はあ、各地ですよ、
は
あ、市営住宅の跡地ですよ、
は
あ、はい、
やっとさんが一生懸命してもらったやつ、
はい、あの ちょっと前に、前にあの産業建設にいたので、
はい、
まあ、市の方では、市営住宅のストック計画っていうのを作ってまして、いずれあの昭和30年ぐらいに建てた木造平屋の建物が市内にはその、まあ、錦帯地の上帯住宅とか、うん、まあ、舞沢、そしてあの堀の宇賀東地区、あとはあの松の木田住宅っていう形で、もうすでに地区もう70年ぐらいの建物、しかもあの今の、 あの住宅の基準からするともう狭いような状態がありまして、まあ、そういった建物については入居の方があの退去された後はあの壊していくと、いずれ将来的にはあの今の基準の戸建ての住宅などを建てていくという方向はあるんですけれども、じゃあ今のところに建てるかっていうとなかなかあの敷地の問題もあって、あの上東地区には2棟ほども建てたんですけれども、そういったことであの特に舞沢の住宅はあの壊しておりますが、やはりこれまでもあの近所の方々からもう木まで生えてるよと、どうするんだっていうことで都市計画の方に何回かお話しして、あの田川議員もねあの取り上げたりして、まあ、都市計画、まあ、住宅管理の担当課の方では、まあ、草刈りはしたりはしてますけれども、やはりぼうぼうとしているっていうことで、まあ、議員の方に地域の方から何とかならないかと、景観悪いぞということを指摘されてましたので、まあ、これまでも都市計画課には伝えておりましたけれども、やはり引き続き必要かなと思っております。田川議員の方からもどうぞ。
そういう動きをして、そういう
市営住宅に住んでる方からの、まあ、あの草がぼうぼうで、あの蛇がよく出てくるっていうお話があって、あの市の方にあのお願いして、あの伐採あの 草をっていうかね、買っていただいたり、木の伐採をしていただいたりっていうことはありましたけれども、あのそういうことはあの、まあまあ、そういう声があればあのできるだけあのスムーズにというか、あのすぐ対応したいというふうには考えておりますので、まあ、今後またそういう状況があればあのお声がけをしていただければというふうに思いますので、お願いいたします。
お聞きいただいたのは二戸市議会主催の意見交換会舞沢会場の様子です。次回の意見交換会は4月28日火曜日の午後6時から二戸市シビックセンターで開催予定です。どなたでも参加できるということなので、気になった方はぜひ。さて、一度ここでブレイクタイムです。語れば、この番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五行家会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五行家会のかりんこです。五行家とは日々の暮らしの一コマや感じたこと、考えていることを五行で表現する文芸です。約束事は普段使いの言葉で、自分の思いを五行に表現する。一行は一息で読める長さにする。この二つだけです。一緒に五行歌を楽しみましょう。今回の歌はジーランさんの作品です。いつもより図書館の空気が軽い。受験シーズンが終わったんだね。歌を作るときに図書館の3階の教室を利用することがあります。以前は物を立てないようにと張り詰めたような緊張感がありました。それがこの間戸を開けると 雰囲気が違っていました。柔らかな感じがしたのです。そのことを歌にしました。それでは繰り返します。いつもより図書館の空気が軽い。受験シーズンが終わったんだね。以上、ジーランさんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五行歌会のかりんこでした。
語れば回覧版のお時間です。今回は稲庭高原パークゴルフ場についてお伝えいたします。稲庭高原パークゴルフ場が今年もオープンします。4月17日金曜日から11月20日金曜日までの予定です。水曜定休、祝日の場合は翌日がお休みとなります。コース使用料は一般が300円、小中学生は100円、道具レンタル料は一般が200円、小中学生は100円です。20人以上の団体は2割引き。シーズン券は一般が5000円、小中学生は1000円です。4月10日からすでに販売をスタートしております。受付は稲庭交流センター天台の湯、電話番号は 0195-38-3222、 0195-38-3222 です。今回は稲庭高原パークゴルフ場についてお伝えしました。語れば回覧版のお時間でした。さて、番組語ればもお別れのお時間です。また来週もどうぞよろしくお願いします。地域コミュニティサークル語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。